はい、皆さん、こんにちは、ゆうすけです。
こんにちは、大場です。MCU ラジオ、今回は、いよいよ、ついに、とうとう、アベンジャーズを語ります。
来ました。アベンジャーズ。
来ましたね。公開が2012年ということで、9年前にもなりますけれども。
はい。
まず、アベンジャーズ公開当時の記憶として、忘れられないのが、あれですね。こちらの日本でのキャッチコピー。
あれね。
日本よ、これが映画だという。
うん。なかなか煽ってきますね。
これは当時ね、びっくりしたし、いいなと思いましたね。
うんうんうん。
キャッチコピーって、ある意味、箸にも棒にもかからんっていうのが多いし。
確かに。
あまりそこ注目することもないけれども、このコピーは当然ね、日本の配給会社が決めたんでしょうけれども。
はい。
かなりこう攻めてきたなという感じで、まあ、それだけ作品内容にも自信があったんでしょうけれども、正直言うと当時、
はい、
アベンジャーズより前の MCU 作品って日本ではそこまで盛り上がってなかったと思うんですよね。あまりこう周囲でもそういう話を聞いたこともないし、
はいはいはい。
まだね、例えばバットマンダークナイトとかはアカデミーのね、女優演男優賞とか取ってこう話題になったりしたけど、
そうで
し
たね。
MCU はそこまで当時なかったので、ただ、このアベンジャーズから流れが変わったというか、まあ、後でお話しすると思うんですが、まず内容的にめちゃくちゃ面白かったし、
はい、
で、それで世間にも周知して、実際、興行収入もかなりいい数字が上がったということで、一気に日本の中でも MCU が注目され始めたのが多分、このアベンジャーズからじゃないかなと思いますね。
やっぱりヒーロー大集合っていうのも豪華な感じもありますからね。
そうですね。こういう映画は、それまでのハリウッド映画でも、まあなかったですよね。多少コラボするようなね、映画っていうのはありましたけども、最初から綿密に同じ世界観で何作も作っていって、まあ主人公、まあ主役は4人いて、それぞれの単独作があった上でその4人が、アベンジャーズという作品で集合して、で、さらにそれがまた後に展開し、新しい展開にね、繋がっていくという。日本では、規模は小さいですけれども、例えば仮面ライダーとかね、
はいはいはいはい、
スーパー戦隊とか。
全集合みたいなやつね。
まあありましたけど、それはあくまでやっぱり子供向けであって、まあまあ、子供向けとあと大きなお兄さんたち向けであって、普通の映画ファンとかまあまず見に行かないわけですよ。ただアベンジャーズは本当にエンタメ作品として非常に面白くできてるんで、まあそれまでアメコミとかマーベル作品に興味がない人たちが本当に普通に面白いという話を聞いて見に行ったというふうな、そういう感じがしましたね。
コミックではね、結構できるじゃないですか、簡単に。
はいはいはい。
そういう世界を描くってね。でも実写でこれが実現できるっていうことは本当にすごいよねと思いますよね。
まあテレビシリーズとかではなくて、お金と時間をかけた映画作品で、まあそれぞれね、監督とかも違うわけですけれども、順番にこう作っていって、世界観を統一して、で、この作品の伏線が次につながって、次につながってみたいな感じで、で、全体でここに集結するみたいな。まあ実際ね、作ってる方は本当に大変だと思うんですよ。こういう作品作るっていうのは。
ね、そうですよね。
我々は見て楽しむだけですけれども。
はい。
同時並行的にいくつもの企画が動いて、まあ当然日の目を見ることになく潰れた企画もね、たくさんあるでしょうし。シナリオだって何回もね、変えてきたでしょうし。
はい。
そんにしてもよくぞ、まあ、今見ても、なんてこんなに面白いんだろうと思うぐらい面白いわけですよ、このアベンジャーズは。単純に言ったら、
はい。
ストーリーが分かりやすいですよね。
確かにシンプルですよね、すごくね。
後の作品だとだんだんややこしくなってきますけれども、
はい。
もう敵味方はっきりしてるし、
うん。
アイアンマン、ハルク、ソウ、キャプテン、あと、ホークアイとナターシャと。
うん。
基本このアベンジャーズというチームが、ロキが率いる、チタウリか。
はい。
まあその裏にはサノスがいるわけなんですけれども、まあ要は悪いエイリアンたちからの攻撃に、こう、まあ地球を守って、悪いエイリアンたちと戦うと、はい。
手を取り合ってね。
本当にそのシンプルで、ただしやはりネックは、アイアンマンも、ハルコンソーもみんな悪が強いというか個性が強い。
そうそうそう。
これをどうやってまとめるんだというね。
ねえ。
これが一番話の前半の、まあ我々が注目したところでもあるし、面白いところでもあるわけなんですけども。
そうですね。うん。丁寧ですよね。初めのね、チームを集めるっていうところから、しっかりやってくれるから、上映時間も結構長いんですけど、2時間超えるんやけど。
そうですね。140分ぐらい。
そうそうそう。だから、全然これから見ても楽しめるようなようになってるし。
そうなんですよ。結局、その前の作品、単独作品を見てなくても、いきなりアベンジャーズから見ても、
うんうん、
大体どのキャラがどういった設定でどういう人間関係かっていうのは、大体わかるんですよ。
ね。うまいことなってますわ。
例えば、その、ソーとロキの関係も、そのマイティーソーの一作目を見てないとしても、
うん、
まあなんか二人は兄弟で、まあ多分弟の方が悪いことして追い出されて、みたいな、ことはこの作品見てわかるので、
うん
その意味では、それまでの作品本当に見たことがない人がいきなり高校で、この世界に入ってきても、話についていけると。
そうですよね。で、気になったら、ね、単独作、また見に行こうかなっていう流れも生まれるっていう。
そうですね。過去作見てた人だったら、こう、キャラクターのつながりとかいろいろわかるんですけれども、
うん、
例えば、コールソンが、トニー・スタークのとこに行ったら、なんか、ペッパーと仲良くなってるとかいうシーンもあるし、
うん、
で、片や、まあ、そうと絡むシーンとかね。あ、前も絡んでたな、とか。
はいはいはい。
そういうのは過去作見た人は楽しく見れるけれども、知らなければ知らなくても普通に見れるシーンとかもたくさんあるし。
うん。うん、
そこのバランスがやっぱりうまいですね、この作品は。
ね。
あと、そうですね。トニー・スタークというキャラクターが、うん、まあ、本来的にはやっぱり主人公なんでしょうけれども。
はい。
やっぱヒーロー、まあ、ヒーローはヒーローでね、私はアイアンマンだって言って公表してやってるわけだけれども、
うん、
相変わらずね、自己中で性格も悪ければ口も悪いし。
そうなんですよね、もうなんか、ね、途中ちょっと意外見合うシーンなんかももう君たちちょっと話聞きだまえって言いたくなるぐらい自分のことばっかりみんな言うから。
誰に対してもね、こう上から目線で。
そうそうそうそう。
多分彼の目から見たらみんながバカに見えるんでしょうね、はっきり言って。
うん。
唯一、ブルース・バナーだけは、まあまあ、互角にこうね、認識してると。
そう。
こう話が通じるみたいな。うん、
でもめっちゃ馬鹿にするでしょ。
ついたりするし。
そうそう。
それやばいだろうと思うんだけども。だから、ブルース・バナー以外の人間はもうね、なんか、こいつらは、みたいな感じでね。まあ、そうはそうでね。まあ、前に比べればだいぶ性格は丸くはなったものの、やっぱり。
うん。
俺は地球人じゃなくてね、まあ、アスガルドの王子だからね、やっぱプライドあるし。
うん。
お前ら地球人たちと一緒にするんじゃねえよと。これは俺と弟の問題だ、みたいなね。
守ってやってるとかって言うしね。
で、まあ、キャプテンスティーブ・ロジャーズは、まあ、相変わらず真面目だし。
うん。
真面目一本やりというか。ある意味、こう、ぶれないですよね、この人は。
あそこのシーンで珍しいなと思うのが、ニック・フューリーも結構、航路に、突っかかってくるのが他の作品ではないというかね。珍しいなと思って見てましたね。結構挑発されて、うん。
うんうんうん、
乗っかってきてたから。
あまり感情的なところを見せないキャラクターですよね。ニック・フューリーって当たり前だけど、うん、まあ、スパイの親玉だし。
うん。
まあ、後のね、キャプテン・マーベルの時はまだ若手だったんで、いろいろやってましたけれども、
はいはいはいはい、
それ以降の作品だと、まあ当然ね、良くも悪くもいろいろ、裏で動いてる人なんで、
うん。
もう場合によっては味方も騙してね。
そうですね。もう何考えてるかわからないっていう。
いろいろやってて。まあ、実際悪いこともただやってる人なんで。
うん。
まあ、見た目からしてもあんまりね、正義の味方にはニック・フューリーって見えないんだけれども。根本的にはやっぱり、この地球を守る、世界を守るという、使命感は非常に強い人と。
うん。
で、そのためには自分の手を汚すことを一切厭わないという、
うんうん、
そういうタイプの人ではありますね。
そうですね。うん。
で、あと、まあ、クリント、ホークアイだけれども。
ホークアイ。
マイティーソンの時に、まあ、チラッとね、出てきて、あまりこう、活躍するまではなかったんですけれども。
はい。
で、今回割とね、本当に最初の方のシーンから出てたけれども、
うん、
出て割とすぐに、いきなり、ロキに操られてしまって、心乗っ取られて。
敵になっちゃいましたね。
で、自分はアベンジャーズを映画館で見たときに、
はい。
いや、その前に、マイティーソーも見てるんだけども、ほとんどホークアイのこと覚えてなくて。
いや、僕もです。
なんか、それなりにこう、役目がある人っぽいけれども、いきなり敵の手に落ちて、みたいな感じでね、よくわかんなかったんですよ、実は。で、後でもう一回見直したら、あ、ここに出てたんだ、みたいなね。 そっか、みたいなこと分かって。
まだセルウィグ博士の方がね、覚えてますよね、みんな。
あ、そうですね。あちらは、相変わらず、まあ、やっぱり科学者というのはみんな、まあ、どっかちょっと、まあ、トニー・スタークもそうだけれども、普通じゃないな、と気がしましたわね。うん、多分、ロキに洗脳されてなくても、行動は変わってなかったような気がしなくもないというか。
好奇心が勝るタイプの科学者ね。
そうそうそう。あと、そう、ナターシャですよね。
ナターシャね。うん。
アイアンマン2から久しぶりに出てきて、
はい。
で、ここではもう完全にスパイとしての顔、まあ、シールドのね、メンバーとして動いてるわけですけれども、最初からいきなりね、椅子に縛られた状態から出てきて。
あのシーン好きだな。
この人何やっても大丈夫だな、みたいなね。
もうスパイって感じですよね、ほんまに。
まあ、ブラックウィドウを見た後に改めてこの作品を見ると、まあ、過去こういろいろこういうことがあったんで、うん、まあ、こういうのも多分大したことないんだろうな、みたいな感じで。
あんなね、怖くと人ひねりですよ、簡単に。
そうね。で、その後ブルース・バナーをね、説得しに行ったりして、
うん。
まあ、そこでもね、冷静沈着に、
はい。
まあ、扱いの難しいブルース・バナーをなんとか説得して、シールド側に連れてくると。
さすがですわ。
で、やっぱり一番の見物は、まあまあ、先の方のシーンになるんですけれども、まあ、ロキと対峙するシーンがあって。
はいはいはいはい。
あの口八丁のロキをさらに手玉に取ってね、必要な情報を引き出すという。
これ、ね、ブラックウィドウ見た後やからかわかんないですけど、あのシーンもう一回見た時に結構いろんな情報出ててびっくりしましたね。ドレイコフの娘がどうのとかね。
そうそうそうそう。
ロシアのスパイがどうとかって。
いろいろね、今見直すとやっぱり面白いことがいろいろね、また分かってきますよね。
ねえ、わ、ここで言ってたんや、みたいな、出てきましたわ。
だから、ナターシャも、アイアンマン2では、
はい。
多少活躍のシーンがあったものの、そんなに出番が多くなかったんで、
うん。
で、今回はもう本当にね、主役の一人ということでもかなり大活躍してるんで。
そうですね、今回から本格的にって感じですよね。
ね、なんかもう魅力爆発みたいな感じでね。
うん。
本当に、普通の訓練はしてるけど生身の人間だけれども、本当に他のメンバーに引けを取らず、活躍するというね、
うん。かっこいい。
かっこいいですね。そして、忘れちゃいけないのが、我らのロキですよ。
ロキ様ね。もう様つけちゃった。
ロキ様。いや、もう様つけてもいいかもしれませんけども、まあ、インフィニティストーンの力を使ってね、地球にやってきて、
うん。
相変わらずちょっとこう小物感も漂ってるんですけども。
そうそうそうそうそう。
言ってみればサノスのね、先兵というか、まあ、駒使いというか、うん、そこでやってるんだけども、
うん。
今回改めて気がついたのが、その、はい、ロキが四次元キューブ、インフィニティストーンを使ってこう地球側にやってきた時に、
はい。
ニック・フューリー、普通に対応してるじゃないですか。
ああ、確かに。
まあまあそうもそうなんだけれどもね。何の違和感もなく。
うん。
よその星の人なんだけど。
確かに。
で、翻って考えたら、キャプテン・マーベルの時に、スクラル人とかとやり合った経験もあるんで。
あ、確かにね。
そうか、この人ってもう、異星人に対して免疫があるから、目の前にルーキーがいきなり出てきても別に、普通に対応できたんだな、ということが、今回改めて分かりました、
ね。むしろね、この時のためにこうね、備えるって決心したんですもんね。
そうね。ね。だから全然ね、普通だったらもっとびっくりするんだろうけども。
うん。なんのこっちゃってなってなかったもんね。
おい君とかいきなり話しかけてね。ちょっとそれをそこに置いてくれないかみたいなこと、普通に言ってるんで。
うん。やっぱ大物ですね。
そうか、あの人もね、まあ、スクラル人のね、宇宙船に行ったりとかいろいろやってきたから。
それは何でも食べる猫見てたらね
。あの猫再登場しないのかな
待ってますよ、あの猫。
どっかで出てくれると思うんだけど、期待してると思うけどな。絶対キャラ的には最強だと思うんだけど、うん、まあまあ、それはともかくとして、
はい。
で、まあそのロキ様、まあ相変わらずそんな感じで、いろいろ小悪党ぶりを発揮してですね。
そうそう、すごい活躍してますからね。ね、アベンジャーズを分裂させるために、こうね、うまくこう煽って成功してるしね。すごいなロキ様と思って今回見たとき。
まあ作詞ですよね。
ねえ。
行方をくらましたロキが、また、あれは、あれどこだったっけ？ヨーロッパだったっけ？
ヨーロッパ、ドイツかどっかでしたっけね。
ですよね。なんか再登場してきて、まあ、そこに、キャプテンとかアイアンマンとかが捕まえるためにやってきて、まあ、顔を揃えていくわけだけれども、はいはいはい、今考えたら無茶ぶりと思うけれども、
うん、
いきなりまあ、魔法とか超能力を使うロキに対してキャプテン一人で戦えとかいうことはちょっと無理じゃないかと。
確かにね。
超人決戦打ったかといって、まあ、肉体的なあれだけで勝てる相手じゃないのにね。
確かに差しで戦ったらね、勝てないかもわかんないですね、ロキには。
あれもあのタイミングでアイアンマンが来たからね、よかったようなもんのの。
確かに。
下手したらマスコでやられてたかもしれないというね。で、その後、一応ロキを捕まえて、
はい。
まあ、飛行機で、移送してたところに、ソウがやってくると。で、ソウはもう、他の連中は眼中いなくて、もうとりあえずロキだけ連れてさっさ去っていくみたいなね。で、トニー・スタークも追いかけていくと。
ややこしいんです、ここがまた。
で、キャプテン飛べないからパラシュートで飛び降りるというね。で、その後、まあ、この3人が、まあ、バトルするわけだけれども。
はい。
まあ、結構、ド派手に、森の中でやらかしてましたよね。
そうですね、もう周り破壊しまくって。最終的にね、誰かを勝たすわけにいかないじゃないですか、筋的に。見せ場ではあるけど。
そうね。
結局ね、合流して戻るってことになったけど。
まあ、その、アベンジャーズの中でもね、まあ、中核となるこの3人が、まあ、3人が顔を合わせてもいきなり大バトルやって。
うん。
そして、さすがにビブラニウムの盾は、ムジョルニアもの攻撃もね。
そう。
跳ね飛ばすという。
そう。
素晴らしいみたいな。
バケモンだらけですね、この3人。
まあ、後にね、エンドゲームのクライマックスで、この3人が、サノスに戦いを挑んでいくというシーンがあるんだけれども。
はい。
まあ、逆に言うと、あの3人ですら、サノスには勝てなかったというね、あれもあったんですけれども。まあ、3人で戦ったのは、まあ、これが、まあ、初めてのシーンだったんですが。
はい。
まあ、それとよりね、バトルスタイルが全然違くて、まあ、アイアンマンは、まあ、いろんなにミサイルとかビームとか兵器で攻撃して空飛び回って、で、ソウはムジョルニアを叩きつけるとか雷を落とすとか。で、そんな中でいくと、能力的にやっぱり一番ね、キャプテンが劣るわけで、盾がなければ本当にね、まあ体強いけれどもやっぱり普通の生身の人間なんで撃たれりゃ怪我もするし、それでも全くひるむことなく二人の戦いの中にね、飛び込んでいって、戦いを終わらせようとするっていうのがやっぱりキャプテンの性格ですよね。
そうですね、もう。諦めることはないからね、もう向かっていくしかないっていう。
だってね、あんなビーム打ちまくって雷落としまくっていう、なんか人間じゃない連中のバトルの中に普通入っていけないですよ。死にますわ、あんな中に入っていったら。まあそこで一応、お互いを多少認めるというか、もう一旦まあとりあえず一時休戦みたいな形になって、
はい。
で、ロキを連れて、シールドの空中戦艦に帰っていくと。で、そこでロキを閉じ込めて。まあ、そこでいろいろあって、まあ、ニック・フューリーが裏で動いてるとかいうことを、トニーたちも気がついたりするわけなんだけれども、そこに、はい、またロキの陰謀がね。
そう。
あって。
そうなんですよね。
で、みんながこう、感情的になって口論し始めるけれども、実はそれがロキの杖のせいだったというね。
そう、後からね、これはとかわかるんですよね。あれ、何でしたっけ？マインドストーンだっけ？マインドストーンでしたっけ？あれって。
ですよね。
ああ、そっか。
で、その目的が最終的には、ハルクを暴走させるというのが目的であったと。で、ナターチャはそれを気がついてみんなに知らせるけど、もう時すでに遅しみたいな感じで。
はい。分裂しちゃうんですよね、それでみんな。
そしたらまた、ハルクの強さが、
そう。
すごいというか。
めちゃくちゃ強いですね、ハルクはね。
あんな戦闘機からのね、至近距離でバルカン砲かなんか打ち込まれても平然としてるし、
飛び移ったしね、そっからね。わー言うて。
まあ、その飛行機に飛び移ったいいものの、一緒に落ちていくしかない。
そう。ちょっとね、ちょっと知能はね。
何も考えてないという。
落ちちゃうみたいでね。
いや、普通だったらね、一回飛び移ってさ、またこの戦艦の方に帰ってくればいいものの、そのまま一緒に落ちていってしまうという。まあもうそれしかないのかなと。で、ソウの方も、ロキの作戦にはまって、
うん
地上に落とされていくみたいなね。ボックスみたいな中に閉じ込められてるから、ムジョルニアを使って外に飛び出すこともできず。
そうなんですよ。
ね。もう回転しながら。まあ、そうはね、地球人じゃないから、まあ、多分大丈夫だろうなと思ってたけれども、まあ、なんとかかんとかみたいな感じで。
ロキさんは大活躍ですね。
で、やっぱり一番衝撃だったのが、コールソンがロキに殺されてしまったという、ね。
そう。もう悲しいわ。悲しい。
フェーズ1の顔というか、まあ、多分ニック・フューリーより出番が多かったはずなんですよね、トータルで言えば。
そうですよね。
だから、トニー・スタークともソーとも繋がってきて、ね、あちらこちらをこう繋げていった、ある意味本当に現場監督的な人が、ここで最後になってしまったというのはね。
そうなんです。
で、それがきっかけで、みんなが、こう、まとまり始めると。ただ、その状況を、まあ、よく言えば利用したというか、まあ、はいはい、悪用したのかもしれないのがニック・フューリーで。
ニック・フューリーね。うん。こいつは、本当に。
コルソンが集めてた、あの、キャプテンのブロマイドを、本当は別のところに保管してあったのを、ポケットに入れてたみたいな感じにして、わざわざ血までつけて。
そう。
それをみんなの前に出して、ね、作詞というか、悪だくみというか、考えによっちゃひどいよね。まあ、それで一応、あれこれやって、だんだんまとまり始めるわけなんですけれども、
はい。
あとそうそう、その空中戦艦が落ちそうになって、まあ、そこであの、初めて、あの、トニー・スタークとキャプテンが協力して、修繕したりするわけなんですけどね。あれもやっぱりね、それぞれ単独ではできなかったんで。
そうですね、チームワークで、ね、こっちを担当してる間にあっちを何とかしてっていうので、救ってくれましたね、ヘリキャリアを。
あの、アイアンマンは、プロペラに巻き込まれてボロボロになってしまって。
あれは一応ね、笑うシーンでいいかなって思って見てたけど、ガタガタガタガタガタガタって、そう。
なんとかね、あの、修理はできたけど、あの、アイアンマンスーツはもうボロボロで傷だらけになってしまって、うまくこう飛行もできないような感じになっちゃってですね。
はい。
あ、そうそう。あとは、
うん、
あの、ロキに洗脳されたクリントも、
そうそうそう、
ナターシャの力によって解除されて、まあ、元の性格に戻ると。
戻る。
で、だんだんこうやってね、みんなが集まっていくわけなんですけれども、地上に落ちたハルクは、まあ、そこであの、ブルースバナーに戻って、
はい、
あの、気がつくんですけれども、ここでその、ブルースバナーに声をかける、なんかま、警備員みたいなのをおっしゃいましたけれども、うん、有名なあの、俳優でハリー・ディ・スタントンというね、もう亡くなりましたけれども。
あ、はあ、はあ、そうなったんですね。
多分 SF 映画的に皆さん分かってらっしゃる作品といえば、あの、エイリアンの一作目に出てました。あの、エイリアンに殺される役で出てましたし、あとまあそうですね、自分が見た映画だと、まあ普通の映画なんですけれども、あの、ビム・ベンダース監督のパリ・テキサスという作品があって、ここであの、まあ主人公の非常にいい役をやってたりですね。とこう渋めの俳優で、あちらこっちにこうちょこちょこっと出たりする人が、いきなりここでアベンジャーズ見てたら出てきたんで、自分が当時映画館で、おおと思って。ハリー・ディ・スタントが出てるみたいな。
結構ね、セリフがあって、ね、ちょっと出てくる割には、結構ね、スポット当たってましたもんね。
まあ、結局あの、MCU の中ではもう、この一作だけの出演だったんですけどね。
はい。
意外な人が意外なところに出てきたんで、ちょっと自分的にはあの、嬉しかったですね。
おー、ゲスト出演って感じですね。
うん、ほんとそうだと思います。その後、いよいよ舞台はニューヨークに移って、ニューヨーク決戦が始まるわけなんですけれども。
はい。
ここでやっぱりあの、元軍人のキャプテンが指揮官としての能力をね、発揮して。
うんうんうん。
まあ戦闘力的にはね、決して高くないんだけれども、うまいこと、君はあっち、君はあっちみたいな感じでね、指揮をして、向こうは圧倒的に数が多くて大変なんだけれども。
はい。
自らも戦いながら指揮していくというね。で、そんな中で、
うん。
本当の人間の二人組、ナターシャとクリント大活躍で。
活躍しましたね。
いやー、なんかね、クリントはまあね、あの弓矢撃ちまくるし、ナターシャは敵のあの飛行機に飛び乗ったりとか。
そうそうそう、マジかって言われてびっくりされてたけど、キャプテンね、ジャンプするときに。
キャプテン以上にね、ある意味こう大活躍あの二人してて。キャプテンもね、多少撃たれたりしてるけど、まああの人場合ね、二三発食らっても死にはしないだろうと思うけど。
回復早いからね。
そう。ナターシャとクリントはね、そういうわけいかないだろうし。いやー、無茶やるなーと思って見てて、
うん。
で、ここでやっぱりあの見せ場が、あの、はい、ハルクですよね、ブルースバナーが。
そう。あのね、バイクで追いついてましたけどね。
そう、バイク乗ってやってきて、で、そこにあのね、あの、アイアンマンがあの、でっかい、
うん、
あれ、なんですかね、あれは。なんでしょう、
チタオリのでっかいやつね。
なんか虫みたいな。
そうそうそう。
あれ、なんですかね、宇宙船じゃなくて、まあ、生き物というか、ね、後にあの、エンドゲームにも出てきたけど、なんか、甲殻類みたいなね、ムカデみたいな、
うん、巨大な。絶対勝てなさそうなビジュアルのやつね。
それに対してね、こう一人でこう、立ち向かっていくと。で、あの時なんかキャプテンが、怒ってもいいよみたいなこと言ったら、
はいはいはい。
あの彼が、実は、今まで秘密にしてたけど、うん、俺はいつも怒っているんだ、みたいなこと言って、で、ハルクに変身して、そのどでかい敵を一撃のもとに叩きのめすという。いやー、ハルクすげーと思って。
もうね、ハルク来てからもうなんかもうハルクの暴れっぷりがもう気持ちよくて、 もういけいけって感じでね。
他のメンバーもね、頑張るけども、やっぱハルクは半端なくて、大概撃たれまくったけど、傷一つ負わず反撃しまくって、ぶちまくるみたいな感じだね。いや、ここですごい大活躍で、まあ、ここでやっぱりハルクがいるのといないとではこうも違うのかみたいなね。
大きな戦力ですよね、やっぱりアベンジャーズの。
だってハルクが来る前、結構苦戦してたもん。敵の数がね、多いっていうこともあったし。だからね、そうも頑張ってね、あの、雷を落としたりとかしてたけれども、はい、やっぱりね、ハルクのパワー、こういう時は、あの、今までは本当にこうね、追い詰められて逃げまくって変身して反撃するパターンが多かったけれども、積極的に打って出るとここまで強いんだというのね。
で、あれですよね、おばさん、あのシーンですよね。長回しのシーン。
あの、全員が揃うあそこ？
そうそうそうそう。
あの、テーマミュージック流れながら。
そうそうそうそうそう。
6人が揃ってカメラがぐるーっとね、回転して回っていくという。あれはやっぱりね、なんて言うんでしょうね、あの高揚感というか。
あの BGM が流れるんですよね。
そう。
アベンジャーズ。
ちゃーんちゃちゃーんってね、あれが流れて。それで主役やってた人たちがこうやって一堂に会して、ね、見せ場を作ってこういう風にね、一堂に会してるっていうのが、本当にあの、それまでのどの映画にもなかったので、もう、わーという感じだったですね、見てて。
もうね、あのシーンといえばね、アベンジャーズってあのシーンって感じですもんね。まあ、ね、象徴的なシーン。
代表的なシーンで。
そうそうそう。
後にね、エンドゲームでもこのシーンってもう一回また出てきたけれどもね。
うん、
あの別の視点からで。やっぱり、もうこれありきですよね。
いや、このシーン見たって感じがしました。もう、大好きなんで。
いいっすよね。何回見てもやっぱりね、興奮しますね、ここは。
うん、
あ、そして、さっきのハルクのとこで言い忘れたけど、忘れていけないのが、はい、ハルク対ロキの、ハルク、ロキ様ぶん投げるという。あれはトニー・スタークのあのビルにロキがいて、そこにハルクが現れて、
はいはいはいはい。
で、ロキは相変わらず、私はね、アスガルドの王だ、みたいなこと言ったら、全くハルクは気にすることもなく、足持って、床に何度も叩きつけて、パンパンパンパン叩きつけて、で、挙句に大したことねえという一言言って去っていくというね。で、ロキは叩きつけられて呆然として
る。トラウマになってね。また、後の映画でもそのなされるっていうね。
後のマイティーソーバトルロイヤルのシーンの中で、ソーと戦う相手にハルクが出てきた時に、ロキ逃げそうになってました。で、そこで最終的にソーが勝って、ハルクが倒されると思って大喜びしてたもんね。
イエーイってね。
イエーイ。
ロキ様ちょっと可愛い、ここをね、
うん。いや、あれはもう本当に完膚なきまでに文字通り叩きつけてましたもんね。
本当本当。
あれもロキじゃなかったらもう特に死んでた、
ね。確かに生身の人間やったらもうアウトですね。
もう潰れてぐちゃぐちゃになってるぐらい叩きつけてたんで。
ハルクもね、溜まってたんでしょ、きっと。
いや、本当にね、このニューヨークではハルク見せ場多いですよ。キャプテンとかはね、まあ、指揮する以外にも一応戦闘シーンもあったけど、まあ、どちらかといったらこう、地味な戦いね。人々を救助しながらみたいな感じだったけども。もう、ハルクは傍若無人にもう、何でもありみたいな感じで、暴れまくってたからですね。で、まあ、そんなこんながありながら、でも結局
はい。
宇宙から、チタルの軍隊がバーッと飛んできても、
キリがないとね。
うん、果てしなくやってくるし、結局あまりの急な出現で、例えばアメリカの空軍とかもね、対応しきってなくて、で、アベンジャーズが頑張るけれども、まあこれも限界があって、
はい、
シールドの上層部は、もう核兵器を使うって言ってね。
あれ、とんでもない作戦ですけどね、もう、マンハッタン島ごと吹っ飛ばすって、
ね。おいおいってね、仮にそれで一時的に勝ったとしても、あと誰が責任取るんだよって話になるんだと思うけども。
うん、
そこで、トニー・スタークが、本当にヒーローらしいというか、その核ミサイルを捕まえて、自らそのゲートを伝って、宇宙空間に飛び出して、
うん、
まあ、敵のね、母船にそれをぶつけるという。その今までのアイアンマンシリーズの中でもいろいろ活躍してたけれども、
うん、
まあ、このシーンというのは本当にトニー・スタークが、なんか自分のエゴを捨てて、本当に人々を守るためにヒーローとして純粋にこう戦ったような感じでしたよね。
そうですね。ほんまにかっこいいシーンですよね。アイアンマン、トニー・スタークの。
まあ、もしかしたら自分も初めてここで、トニー・スタークをかっこいいと思ったのかもしれない。
まあ普段のね、やっぱりギャップみたいなとこもあるんですよね。
そう、普段があまりにひどいから。ギリギリで、ミサイルを宇宙空間に、運んでいって、ゲートが閉じる前に。
ギリギリでね、降りてきてね。
そこを、ハルクが救って。
うんうんうん。
地上に降ろしたけれども心肺停止状態になって。
そう。わーって、生きててくれと思った、すごく。
みんな悲しんだところに、ハルクが大声で吠えたら、ショックで目が覚める。え、そうなの
誰もキスしてないよなってね。
そうそう。ハルク、ここでも活躍してるわ、みたいな。いや、でもね、本当に結構どれぐらいだったかな、このニューヨーク決戦って、時間も結構あるんですけども、見てたらあっという間に終わったような気がね。
そうですね。なんかそれぞれがそれぞれにできる活躍をしっかりしたって感じの、ね、いい戦いでしたよね。
でね、もう無限に戦えるわけじゃなくて、例えば、クリントも途中でね、矢がつきたりするし、アイアンマンももうエネルギーがね、だんだん残り少なくなってとかいうね、セリフもあったりするし、で、キャプテンもね、何箇所も耐えてもうボロボロになってくるし、みたいな、
ね。まだ戦えるかってね。言われたりしたし、本当に、ミサイルのギリギリのね、ところまでは、もう本当に憔悴しきってる感じでしたね、全員。
まあ、ハルクだけは元気やったけど。
疲れ知らずやから。
全然変わらず。まあ、アベンジャーズという、まあ、グループというか、組織自体が世間的には、当然ね、はい、知られてないものがここで、初めて皆に知られたし、まあ、それより何より、今まではシールドとか政府の一部の人しか知らなかった異星人の存在というのが、ここで世の中に完全にね、知られてしまったという。
そうですね。
これはね、多分ものすごく大きい話だと思うんですよね。
ね、確かに。大きな転換期ですね、シリーズの中でもね。
だから、まあ、その映画作品の中ではそこまで細かい描写はなかったんですが、やっぱりこれは価値観が変わるし、ね、政治とか、あるいは宗教ですらね、変わってくる可能性があるみたいな、そういう話だったんですけどね。まあ、この当時、もしドラマシリーズやってたらそういったこともいろいろね、やれたんでしょうけども、まだまだ映画だけだったんでね、まあ、描写できるところも限りがあったんで。
いや、でも本当にいいね、映画ですわ。
そうですね。何回見てもやっぱ楽しいし、面白いし、ワクワクしてくるし。で、ある意味こう、ベタな展開といえばベタな展開ですよね。力はあるけれども、最初バラバラだった連中が、
はいはいはいはい。
ね、仲間の死をきっかけに結束して、そして強い敵に勝つみたいな。なんかもう本当に少年ジャンプ的な展開というか、
そしてね、敵の裏にはさらに大きな力がいたみたいなね。
そう。まだまだラスボスがいるみたいなね。なんかもう友情、努力、勝利の後にさらにラスボスがいるという、もうジャンプじゃん、これみたいな。まさに。でもそのベタな展開がこの場合はもう成功ですよね。
そうですね。うん。
後のアベンジャーズのまあ他の作品と比べると、やっぱりまだまだこの段階ってまあキャラクターの数は少ないので、
はい。
さっき言ったように過去作を見てなくても楽しめる作品になってるんですが、
うん、そうですね。
これがまあ、エイジオブウルトロンとかシビルウォーまで行ってしまうと、まあそれ単独で見てもなかなか楽しめなくなってくるというところが、まあ、MCU の面白さであるこう難しさ、ね、ハードルの高さになっていくという。
はい。そうですよね。
なかなかね、一長一短というか、長所は短所みたいな感じで、難しくなっていくのが、まあ、フェーズ2以降なんですけれども、
ね、
まあ、フェーズ1のこの段階では、まあ、そこはあんまりね、まだみんな意識はしてなくてもよかったのかなと。は
い、これで一応ひとまとめで、フェーズ1っていう区切りが終わったっていう、
ね、いう感じですね。
作品、うん、
で、改めて、フェーズ1、
はい、
今回、まあ、この番組をやるにあたって、こう、ずっと見直して、公開当時に見たよりも、どの作品もこう、あ、意外に面白いなというふうにね、思えたんですけれども、まあどうしてもね、今 MCU 作品もう20作以上ね、映画だけでもあって、今から見る人はこう、はい、ハードルが高いと思うんですけれども、
確かに。
まあでもやっぱり初心者の方が MCU を見たいと思った時に、まず単純に進められるのはこのアベンジャーズですよね。
そうですね。わかりやすいし、こういう感じのシリーズなんですよっていう全体像も結構わかりますもんね、この映画見たら。
ですね。世界観も基本的なね、中心のキャラクターたちも全部これで分かっちゃうので、 これより本当に前の作品はまあ見なくてもまあなんとかなると。
確かに。
アベンジャーズ見とけば OK や、みたいな感じで。
うん、
その意味でもあの、おすすめなので、
うんうんうん、
まだ見たことがない方はぜひですね、このアベンジャーズ見ていただければ、
はい。
いいんじゃないかと思いますね。
完成度がすごく高い一本ですね。
そうですね。本当に自分何度見たかな、多分映画館でも何回か見て、その後、
はい。
BS とかでも見たし、今ディズニープラスでも見てるし、結構見てるんじゃないかと思いますね、アベンジャーズは。
もう割とこういうヒーローものの映画の中の、なんかこう、これは見といたらいいよみたいな定番みたいなところに入るぐらいの存在感ありますね、このアベンジャーズは。
だから、これまた後の回で喋ると思うんですけれども、その、エイジオブウルトロンを見たときに、
はい。
やっぱりこのアベンジャーズこの一作目のイメージで見ちゃったから、当時、エイジオブウルトロンって、正直あれっていう風になったんですよ。
お
ー。なんか、アベンジャーズ2作目だけども1作目とだいぶこう違うな、みたいな感じで。結構こう、ややこしくなってきたところもあったりして。ただ、後に見直すと、そのエイジオブウルトラもまたそれ以降の作品への伏線がたくさんね、引いてあったんで。印象変わったんですけれども。まあ、それだけ、このアベンジャーズというのが面白かったと。いうことですね。当時自分の割と映画好きな友達も、このアベンジャーズってやっぱり絶賛してたんですよ。
わかります、わかります。
こりゃすげえ、みたいな感じで、なんか、何回も見に行ったとか言ってましたもんね。
見てて楽しいですもんね、やっぱり。わかりやすさと、この、痛快な感じと、ね、画面の中も賑やかだし、いろんなキャラクター出てくるし、オールスター感もすごく面白いですよね。
その意味で言ったら、あんまりこう、嫌なキャラクターっていないんですよね。
確かに。うん。
ルキなんかも、敵役ではあるけれども、
うんうんうん、
そんなこう見ててこう嫌という感じではないし、
うん、
見ててこうストレスがたまらない、
はい、
という感じですよね。
そうですね。
本当にうんうん、まあもちろんその、例えばコルソンがね死んじゃうとかいうシーンもあったりはするものの、
うん、
そんなにもう見るこっちがドーンと落ち込んでなんかブルーな気分になってしまうとかいうようなことはまあないんで、
はい、
エンタメ作品としては非常に完成度が高くて、誰にでもこう、おすすめできる一本じゃないかと思いますね。
本当にそう思います、僕も。
で、ここで、まあ、アベンジャーズ、そしてこのシールドというね、組織がもう大活躍するわけで、
はい。
で、今後、まあ、この二つのグループが一緒に手を取り合って頑張っていくんだろうなと思ってたら、フェーズ2ではまた意外な方向の話が進んでいくと。
ねえ、どんどんどんどんこう、複雑化していくというね。
いや、こうなると今度はフェーズ2からの作品喋るのがなかなかなんか大変そうになってくるような。
確かにここまではね、シンプル続きでしたからね、フェーズ1はね。
そうですね。これ以降は結構ね、いろいろあるので、またちょっときちんとね、また、見直して、
そうそうそう。
気合入れて喋っていかなければ。
こう見落としのないようにね、しっかり見ないとね、いろんなところ。
ですね。見てたら結局ついて引き込まれて普通に見ちゃうんですよね。喋んなくちゃいけないということを忘れてしまって、普通にこう、いや、今回アベンジャーズもそうだったんですけど、
はい。
気がつけば、普通に見て、あ、面白かったで終わったという。で、まあそういうことで、
はい。
超おすすめ作品なんで、ディズニープラス加入している方とかもぜひぜひ、見ていただければと思いますし、
はい。
まあ他のレンタルとかでもね、視聴可能なので、まだ見てない方は、もちろん、見た方も、再度、ご覧いただけるとまたいろいろ新しい発見があろうかと思います。
楽しかったです。うん。
ということでこの MCU ラジオ無事に、フェーズ1の作品と新作も語ることができて第10回まで行って、
はい。
ようやくこう一段落というか。
そうですね、ようやくですね。
まあ、ポッドキャストというものが大体こうよく聞くのが10回まで行ったらあとは続けられるよみたいな話をよく聞いたりするんですが。
じゃあクリアだ。
はい。一つクリアできたんで、次回からは、まあ、フェーズ2の作品と、また、新作の映画とかドラマシリーズもまた並行的に喋っていこうと思いますので、
はい。
よろしくまたお聞きいただければと思います。
はい。今年はね、まだまだありますからね。
8月からは、ディズニープラスでアニメシリーズの What If、
はい、
そして9月に劇場映画でのシャンチー、11月にエターナルズ、12月にスパイダーマンノーウェイホームと。
忙しい。
そうですね。あとドラマシリーズが多分、ホークアイ、 と、もう一本ぐらい出るのかな。
うんうん。ね、もしかしたらね、ちょっと、ずれたりもあるかもわかんないですからね、この辺は。
まあ、いろいろ今、マーベル動いてますので、
はい。
新しい作品もまた見て、喋っていこうかなと思います。おかげさまで、
うん。
Apple Podcast のランキングでも、割と映画の方と上の方にこの番組を行ったりもしてますんで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ただその上には、ディズニープラス公式のやつが。
公式ね、そう、同じ時期に始まったって言われね。
はい。まあ当たり前ですけどね。まあ、ね、公式の方がね、更新頻度も多いし、ゲストも来てるし。まあゲストといえばですね、はい、一応フェーズ2に入りましたら、折を見て、ゲストの方をお呼びしてまた3人会とかですね。
あ、いいですね。
はい、場合によっては4人会とか。
ね、どんどんどんどん好きな人で喋りましょうよ。
ということを、やりたいと思いますので、また、お楽しみにお待ちいただければと思います。
はい。
はい。じゃあ、そういうことで、今回は、アベンジャーズを思いっきり語らせていただきました。ここまでお聞きいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん、さよなら。
さようなら。